尊内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、尊内美術の時間。第77回は西洋ファッション史について。尊内プロジェクトらちがお送りいたします。はい、前回同様 BGM で、大工のアレンジを流しています。前回はちょっとクリムトをやったので、この大工に合わせた画家の紹介をしたんですけど、今回は全然違う話をします。個人的に最近ちょっとね、ファッションデザインをやっている高校生の子たちと話をしているする機会があって、なんかね、すごく頑張ってお洋服作ってるんですよ。で、その子たちと話してる時に、まあ西洋服飾史、まあファッションの話、ファッションの歴史とかっていうところをなんかこう勉強したいよっていう話をしていたので、あー、ファッション誌やるのも面白いかなと思っていたんですね。まあそれから何ヶ月か経っちゃったんですけど、まあせっかくなので、ファッション誌、西洋服飾誌やっていこうかなと思っています。普段この番組、尊内美術の時間っていうのは、美術の歴史を中心に、美術あんま詳しくないよっていう人たちにも身近に感じてもらえるような番組配信を心がけています。まあ歴史のダイジェストをやったり、あとは一人の画家にフォーカスして毎週木曜日配信をしています。ちょっとね、あのファッションデザインのことをやっていた時期もあったので、でも縫製というよりはどちらかというとデザイン画とかパターンとか、パターンってあの型紙ね、とかの方だったんですけど、まあ私自身も懐かしいなと思いながらいろいろ調べていました。まあ美術、絵画の歴史と比べるとちょっと、ファッション誌と絵画的な美術誌っていうのが時代がずれているところとかもあったりはするんですけど、まあ大体ね、カルチャーの成熟に合わせて絵画も発展していってるし、ファッションも発展しているっていうところなので、美術史のダイジェストとリンクするところとちょっとずれてるなっていうところあると思います。その辺もね、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。今回お話しする話は、主に3つ挙げます。1つ目に、服の始まりですね。そもそもなんでお洋服着始めたの？まあそれまでは、まあ生き物ですから裸だったわけなんですよ。で、どのタイミングで、まあ布をまとうようになったのかっていう話を最初にさらっとします。で、二つ目に、西洋服飾史ダイジェスト。まあ要点を四つにまとめたので、まあこの四つのポイントからね、こういう流れとこういう流れとこういう流れがありましたよっていう話をしていきます。で、三つ目は audiobook.jp 限定配信とさせていただきますけど、現在のファッションウィークについてです。まあファッションウィークっていうと、パリコレが一番聞き慣れてる言葉かな。まあそういう世界四大コレクションって言われているパリコレとかミラノコレクションとかニューヨークとかロンドン。この四つのコレクション。普段は一般人は入れないコレクションなんですけど、まあ普通の人でもね、楽しめるようなちょっと話を。ね。ポッドキャストでは歴史を中心に話をしていて、audiobook.jp では今の話とか未来の話をプラスしてやっています。なのでよかったらそちらもチェックしてみてください。はい、じゃあ一つ目に、なんで服を着るようになったのかっていうところを少しまとめていきます。 紀元前10万年から5万年ぐらい前に、ネアンデルタール人が、第4氷河期の頃に、毛皮をね自分で身にまとっていたっていう記録があるそうです。まあ環境がゆっくり時間をかけて寒くなるとか暑くなるとかって言ったら、まあゆっくりと進化していけばいいんですけど、急にね氷河期になるとか暑くなるとか寒くなるってなった時に、暑さとか寒さをしのぐために毛皮をまとったりしていたみたいです。あとは、虫なんかの、外敵から身を守るためとか、外傷、怪我の防止のために、何かをまとっているっていうことがあるみたいです。その後の3万年から4万年前、まあ、暖かくなってきてからね、原始的な、腰布を巻くっていうスタイルになったりとかしているみたいです。で、最初は、本来の木の、まあ、防寒のためとか、あとは外敵から身を守るためっていうことで、何かを体に身にまとっていたんですけど、だんだんそれがね、呪術的な話とか、宗教的な話とか、あとは文化とか環境に合わせて、なんかいろんなストーリーが服の上に乗っかってくるんですね。そうなると、本来の機能からかけ離れた、もっとこうファッショナブルな意味合いで服が発展していったみたいです。まあ例えば何を着ているかによってその人の地位を表したりとか、どういう服装をしているかによって、どういう宗教とかどういう呪術的なことを信じているかっていうことを表していたみたいです。で、お洋服も最初はものすごく機能的な話をすごく重視していたみたいです。着心地とか、あとは動きやすいかどうかとか、作りやすいかどうかっていうところが大事だったんですけど、だんだん時代が上っていくと形重視になってきたりするんですね。このあたりが、まあ、美術史でいうところのルネサンスとも絡んでくるとこあるんですけど、まあそういうこう視覚的表現が美しいものにこうお洋服のあり方が変わっていく。で、もっともっと近代になってくるとそれがどんどん、多様化していって、もっともっと細分化していきます。これが一つ目ですね。なんで服着るようになったのっていう話でした。じゃあ二つ目、西洋服飾史ダイジェスト、これがね、めちゃめちゃ紆余曲折ありながらあるんですけど、特に16世紀以降、もうあっち行ったりこっち行ったりっていうのがいっぱいあるんですけど、今回は4つの時代で見ていくことにします。もういろいろはしょって、もう4つにギュッてやりました。まず最初のポイントはローマの時代です。まあローマの時代は、どういうファッションかっていうと、トガっていうお洋服ですね。まあ、トガっていうのはラテン語で覆うっていう意味なんですけど、もう本当にこの頃は一枚布の、ドレープのすごく綺麗なお洋服を着ています。まあ、大きい布でこう自分でこうぐるぐるぐるって巻いて着ていたみたいです。で、これも、色とか縁の飾りとか、巻き方にすごい厳密なルールがあって、その巻き方とか色とかで、身分を表していたりとかしていたみたいです。まあ最初の始まりだった原始的な、外敵から身を守るためとか、暑さからとか寒さから身を守るためっていうところから一歩発展していって、このローマの時はトガっていう一枚の布でお洋服にしています。で、そっからしばらくは、まあ、一枚の布じゃなくなるんですけど、だんだんね、ブリオーっていう、こう、ブラウスの語源になったようなお洋服が追加されたり、シェーンズっていうね、下着。まあ、シャツっていう言葉の語源にもなったシェーンズっていうお洋服を着たりとかして、まあ、なんとなくそっから、トガからね、マイナーチェンジをずっと繰り返していってるんですけど、 まあこの頃ローマとか中世の時代とかっていうのはすごく大きな布でドレープがいっぱいついているような布を体に身につけているっていう状態が結構続きます。例えば、西洋美術で言うと、ローマの時代ってローマ彫刻とかでねあるじゃないですか。で、ローマ彫刻が大理石でね筋肉隆々の人がこうデーンってなってるやつとか、あれのローマ彫刻の中で基本的に裸の人は神様なんですね。だけど、ドレープのすごくたっぷりとしたお洋服を着ている人っていうのは、英雄だったりとか、王様とか皇帝とか、まあこう人間はお洋服着てるんですよ。裸は神様で、なんか着てたら人間なんですね。で、その人間が着ているお洋服見ると、こう、ドレープのかかっている、たっぷりと布を使ったお洋服を着ているっていうのがわかるかと思います。あとは、中世時代の壁画を見ると、まあ、壁画なので、本物はなかなか日本だと見れないと思うんですけど、その中世の頃ののっぴりした顔の壁画の人たちが着ているお洋服って、まあなんだろう、こうアウターみたいにこう羽織ってるものがあったり、頭になんか被ってたりとかっていう人もいるんですけど、まあ基本的には、男性女性問わず、すごく丈の長いワンピースのようなものを着ているっていう時代になります。まあなんとなくそういうイメージありますよね。なんか例えば映画でも、テルマエロマエとか、なんかすごく昔の人が、こう、大きい布で、こう、お洋服にしているみたいな感じですね。それが、ローマのあたり。中世になると、まあ、マイナーチェンジはするけど、やっぱりワンピースみたいな格好をしています。それが、ガラッと変わってくるタイミングがあるんです。それが、13世紀とか14世紀の時代です。西洋美術史で言うと、だいたいゴシックとか、あとはプロトルネサンスとか、そのぐらいのあたりになります。まあ、ルネサンスっていうのはね、この番組でも少しやりましたけど、なんで再生復興っていうこう文化革命が起こったかって言ったら、その背景には、例えば十字軍がエルサレム欲しいって言って、東洋にめっちゃ攻めていったら、いや、東洋すごいキラキラしてて、アラビアンナイトすごかったよってなんか感動して帰ってきたりとか、あとはこう金融でね、お金の周りが良くなったりとか、あとはこうギルドが作られて商売がすごくうまくいくようになっていったりとか、もうそういう発展があったからこそこう芸術が成熟していったっていうのがルネサンスの頃なんですけど、まあそういう話をしましたよね。で、その裏で、この西洋ファッション誌、西洋服飾誌に関連する事柄で変わったよっていうところがあるとすると、この技術が上がったんですよ。裁断とか、縫製とかのレベルが上がったので、ただの一枚布をまとうっていうよりは、もっと複雑な立体的なお洋服が作れるようになりました。で、じゃあ立体的なお洋服が作れるようになったって、具体的に何が作れるようになったかっていうと、それまでは、まあ、大きいワンピースみたいなお洋服だったわけですよ。それが、まあ、ジャケット、コサルディっていうんですけど、今のジャケットの原型になったようなもの、ジャケットのようなものができたりとか、あとはショースっていうね、ショースはズボンって言っていいのかタイツって言っていいのか、まあ、なんか下に履くものが作れるようになった頃、これが、ゴシックのあたりとかプロトルネサンスのあたりになります。まあ、ゴシックプロトルネサンスにあんまりピンとこない人は、ルネサンスのちょっと前っていう感じで伝わるかな。いわゆるこう三大巨匠って言われるレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ・ラファエロっていう、画家のね、三人の巨匠が出てくるのが15世紀ぐらいなんですよ。ということで、この頃に ショース、コサルディ、まあ、ジャケットみたいなものとか、ズボンみたいなものができるようになります。ということは、どうなるかというと、男性服っていうのが登場することになるんですね。それまでは男性女性、なんか女性はこういう形のお洋服、男性はこういう形のお洋服っていうこう特徴がそんなに分かれていなくて、まあどっちもワンピースみたいなものを着ていたんですね。まあ腰に紐を結ぶとかっていうこともあったんですけど、まあ男性も丈の長いものを着ていました。それが、技術が上がったことによって立体的な服が作れるようになった。ズボンみたいなもの、まあ、タイツみたいなものが登場してきた。男性服が登場してきた。ここで、男女のお洋服の違いが明確に分かれてくるようになります。女性はこれ以降もずっと古典的なお洋服、ワンピースっぽいお洋服がそのままマイナーチェンジしていったっていうお洋服のスタイルになります。なんか、なんとなく分岐していったの分かりますかね？男性はパンツな感じ、女性はずっと古典的なワンピースのような形。まあ、ベルトがついたり、ボタンがついたり、袖がフリフリになったりとかもするけど、まあ、基本的にワンピースみたいになっていきます。で、この頃、13世紀から15世紀ぐらいにかけて、まあ、西洋ファッション誌はガラッと変容していくんですけど、まあ、地位の高い低いっていうのも明確に表すようになったりしていきます。例えば、ミパルティっていうデザインがあるんですけど、このミパルティっていうのは、ツートンカラーのお洋服のことを言うんですね。例えば、なんか今だと、ピエロのお洋服を想像するとわかるんですけど、例えば右側が赤、左側が黄色とかこう縞模様みたいな感じで、こう左右に色とかが違うお洋服のことをミパルティって言うんですね。で、これは、身分の低い人たちに与えられた、デザインだったみたいです。もともとは。まあなんだろう、ピエロもそうだし、あと女性服がこれに当てられたみたいです。あとは、囚人服みたいな。ボーダーとかストライプっていうのはもともと身分が低い人たちのために、作ったデザインであるみたいです。まあミーパルティはその後下克上するんですけどね。なんだろう、最初は身分の低い人たちにあてがったデザインなんですけど、なんかそれが流行しちゃって、結局身分の高い人も着るようになった。なんだろう、イメージこうストリートファッションで流行ってた流行したお洋服のファッションの感じが、なんかこうパリコレでやってるっていう感じになるのかな。まあそんな感じでこの時代は、お洋服の作り方の幅がバーンと広がってきた時代になります。立体的な服作り、男女が分かれていく、身分も分かれていく、そんな時代になっていきます。で、3つ目の分岐が、16世紀このぐらいかな、ルネサンスで言うとちょっと過ぎたあたりになります。ルネサンスは15世紀に、絵画でね、わーって成功して世界中、まあ、西洋中に広がるんですけど、ファッションの歴史で言うと、ちょっと遅れて流行するんですね。絵画だと、ルネサンスをきっかけに、例えば、宗教絵画でトレンドがわーって出てきたりとか、あと、王族は自分たちの教養を表現するために、その当時は、もう歴史として学んでいた神話、ギリシャ神話、ローマ神話を題材とした宗教絵画を画家に描かせるとかね。そういう時代がルネサンスでした。で、ファッション誌はちょっとそれに遅れて16世紀のあたりでこう成熟していきます。で、この頃はもうほんと絶対王政の時代で、もう王様めっちゃ強いっていう時代ですね。で、この頃のファッション誌の特徴は、 もうとにかくコロコロ変わるっていうところなんですよ。お遊戯会で、なんだろう、お姫様の格好とか王子様の格好みたいなのがこのぐらいの時期になります。かぼちゃパンツ、白タイツで宝石じゃらじゃらみたいなのが16世紀で、かと思ったらなんか長靴を履いた猫に出てきそうなお洋服がトレンドになったりとか、あとは黒いお洋服ですっごい大きい白い襟がトレンドになったりとか、あと女性がねすっごいドレスが派手になるのもこの16世紀以降の話です。コルセットの原型になるバスキーヌっていうのができてきたりとか、あとはドレスの中に針金をねこういっぱい入れてこうふわっと形を保つようなドレスができたりとかね、あとはその針金が入ったと思ったらオースキュっていう、なんだろう、旅行用の枕みたいなのが腰の周りにこうキュッてしてあって、まあそれでこうヒップラインをぷくって膨らませるような形ができたりとか、あとは19世紀になってもまだバッスルスタイルっていうね、お尻のあたりにこう針金を入れてちょっとお尻がぷくってなってるようなドレスを着ているのがこの16世紀以降の話になります。で、なんでこんなにあちこち行くのかっていうと、まあ王様がトレンド作るので、王様に合わせてまあトレンドが変わっていくんですね。この時はかぼちゃパンツがファッションの最先端だってなったりとか、この時は、黒っぽい服が最先端だってなったり、女性のドレスだったら、ドレスのスカートの膨らみ具合とか広がり具合によって、あ、これは何年代だな、何年代だなっていうのがあります。まあもう見るからに派手になるのがこの16世紀から19世紀も後半ぐらいまでかな。もう女性はコルセットの時代ですね。で、この15世紀以前、この頃っていうのはもう本当に機能重視だったんですね。機能性とか着心地とか。それが、ルネサンスを経てもう形重視のお洋服に変わっていきます。まあルネサンスはね、それまで職人っていう地位だった人たちがこう芸術家っていう、こうめちゃくちゃ地位を上げるタイミングだったので、もうただ作る、ただ言われたことを描くっていう人たちではなくって、いやもう人を感動させようとか、もうサインを書くようになって、もうぜひ私を使ってくださいっていう画家が言うようになってくる時代なんですね。だからお洋服もそういう流れに合わせて、おそらくこう形も形重視になっていったんじゃないかなって思います。まあ最初のね、布一枚だよっていう頃に比べたらだいぶこうファッショナブルな時代になってきたかなと思います。まあ今思うとコルセットバッキバキだし、針金でスカート保ってるし、ちょっとやりすぎなんじゃないのっていうようなスタイルなんですけど、まあ確かに今の流れを考えるとお洋服を楽しむっていう時代になっていったんじゃないかなと思います。それまでは本当に機能とか、あと地位を表すためのもののお洋服だった。それがもう本当におしゃれとして着る時代になっていった。だからコロコロ変わっていったし、大げさな表現もたくさんあったんじゃないかなっていうところなんですね。ここがやっぱり、西洋服飾誌、西洋ファッション誌の一番面白いところだと思います。で、最後のポイントは、20世紀、もうだいぶ最近ですね。この頃はじゃあどう変わったのっていうと、もうそれまでローマの時は布一枚でした。ゴシックのあたり13世紀は、技術が上がって立体的なお洋服が作りました。16世紀からはもうファッションとして、おしゃれを楽しむ時代になりました。じゃあ20世紀はどうなったかっていうと、ようやく コルセットが取れる時代になります。もうそれまでずっと女性はコルセットだったんですよ。で、男性服も19世紀の後半にようやくこうラウンジスーツっていう今のスーツの原型になるようなものができるんですけど、もうだいぶ考え方っていうか形が今っぽくなってくるのがこの20世紀のあたりです。いや、ちょっと私たち形重視しすぎたんじゃない、もうちょい機能的なお洋服にしないっていう感じで、コルセットがない状態、あるいはこうスーツの原型になるようなものっていうのがこの頃、登場してきました。具体的には、ポール・ポワレとか、前回やったクリムトなんかがこの時代の流れに関係していきます。まあ、前回やった、76回でやったグスタフ・クリムトっていう画家がいるんですけど、その画家の、恋人、奥さんではないんだよな、結婚してないから、この恋人のエミリエさんっていうのがファッションデザイナーなんですね。で、そのエミリエさんとクリムトが、まあその当時の新しいムーブメント、コルセットがないお洋服っていうのを、どんどんこう展開していきます。まあ各地でね、そのコルセットなくてもいいんじゃないかっていうのがこう、ロシアではこの人、フランスではこの人、イタリアではこの人ってこういろんな人がもうそういう新しいムーブメントを起こす時代になってきます。でね、その後ココシャネルがね、こう女性用のスーツを開発したりとかね、もうどんどんファッションが現代化していきます。で、この頃近代になっていくと、ようやくパリコレが始まるようになってきます。それまでは、まあ、ブランドが、こう、お洋服を発表するんですけど、その発表すると、すぐ違法でコピーされちゃうから、その、正式な作品発表の場っていうのを、設けた。それが、パリコレの始まりです。まあ、これが公式ですよ、公式の発表ですよっていうことにしたら、何が違法で、何が公式なのかっていうところも明確に。なりますよね。こんな感じでざっくりとさらえたかな、西洋服飾史。暑さ寒さをしのぐために、何かをまとうようになってから一枚布っていう、こうローマの時代があって、ゴシックとか13世紀のあたりでは、まあ立体的なお洋服が作れるようになりました。16世紀にはお姫様の格好、王子様の格好っていうのが登場してきました。20世紀になったらようやくコルセットが取れましたっていう流れでした。いかがだったでしょうか。今月の頭に特別回第1回を配信させていただきました。 audiobook.jp にて特別回配信させていただきました。メールをいただいて ありがとうございますって思っているんですけど、読めないっていうね、ネタバレになっちゃうからもうどうしようって思いながらありがたく読ませていただいています。ありがとうございます。まあ、特別会の方は、思いついたらやるっていう感じにしようかなってなんとなく思っています。まあでも、住み分けとしては、ポッドキャストでは歴史、audiobook.jp では今のこと、特別会では、まあ、デザインのことかなと思っています。まあしばらくそれでやってみて、いろいろ試行錯誤かなっていうところですかね。長く続くように頑張りたいと思います。そんな美術の時間では皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは @0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。また Twitter や YouTube などもやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。また、そんないプロジェクトでは、そんない友の会という LINE のオープンチャットがあります。匿名で参加できるので、詳しくは、ウェブサイトチェックしてみてください。じゃあこの辺で終わろうかな。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。